アクシャリでございます。
はい、それでは、本日のメイキャップのお客様をご紹介させていただきます。柴田城南ロータリークラブ渡辺浩一君。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは会長、6月の大会会員をご挨拶お願いします。
はい。皆さんこんにちは。6月第2例会ということで、ございます。本日は、柴田城南ロータリークラブさんの渡辺浩一さん、ようこそおいでくださいました。ごゆっくりとお過ごしください。お昼の例会の方も、今日終わりますと来週ガバナー補佐を迎えての例会で、私の方も最後ということになろうかと思います。まあ、なんとかかんとかここまで来たのかなと、ようやく終わりにすることができそうでございます。もうすでに次の、吉田年度の方では、会長方針ももう打ち出されておりますし、委員会の長さんの意見交換とかいろいろ活発に動いておりますので、もうすでに吉田年度になっててもおかしくないような状況になっております。次年度に期待をさせていただきたいというふうに思っておりますけども、まあここ年度の終わりに来まして、まあ自分なりにいろいろこう、なんでロータリーこうなんだろうという、まあ、疑問やちょっと不満に思うようなこともあったんですけども、たまたまロータリーの友の6月号のところに、同じ思ってることを書いてる人がいるなと思いまして、ちょっと気になりました。厚木中央さんらしいんですけども、ここで、まあ、これでいいのでしょうかということで、記載されてるんですけども、ちょっと読まさせていただきます。本来クラブの自主性主体性こそが基盤のはずが、 RI の方針や地区の活動に対して受け身になっていることはないでしょうか。例会に地区委員を招き、その方針を聞くだけで、こと足りるとしていることではとはないでしょうか。現代におけるロータリーの役割とは何か、使命とは何かについて意見交換をする機会を恒常的に持っているでしょうか。日本の会員の減少に歯止めをかけたいと考えている人が多いのに、なぜ今も減少し続けているのでしょうか。前年同月では減少しているにもかかわらず、いまだに年度当初に比べて何人増えたなどというデータの扱いをすることで現実を直視していない地区があるのはどうしてでしょうか。ロータリーは人生の道場、職業奉仕を実践する、心を開発するといった考え方はどこへ行ったのでしょうかということで、まあクラブが実践する活動についても地域社会のニーズを正確に把握すべく十分な議論をしていると言えるのでしょうかというようなことを書いてありまして、少なからず、まあ、ロータリーの活動とは何ぞやということを考えるときに、疑問に思う点 同じ思いの人はいるんだなとそんなふうに思ったところでございます。今現在次の年度に入ります吉田年度では、すでにクラブの活動、まあ、現状に対するアンケート調査をやったり、意見交換などを、まあ、活発に進めているようでございますので、きっと、これからの時代に合った、ロータリー活動というものに変化をさせていってもらえるんじゃないのかなと、そういうことを考えて、やってるんじゃないのかなと、そういうふうに思っております。ぜひ頑張って、より良いロータリーにしていただけることを期待をさせていただきまして、最後から2番目の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。
皆さんこんにちは。それでは幹事報告を申し上げます。2013年2014年度国際ロータリー第2560地区インターアクト年次大会のご案内が届いております。こちらの方はもう皆さんご存知の通り、4月の14日日曜日、15日、会場の方は月岡ニューホテル寛月さんで行う予定となっております。続きまして優秀インタクター表彰式推薦のお願いが来ております。締め切りの方が6月の12日ということです。続きまして2013年2014年度市内サンロータリークラブ会長幹事会のご案内が届いております。こちらのは7月の2日火曜日島屋さんで18時30分より行う予定となっておりますので、次期会長幹事の方に渡しております。それから例会変更でございます。豊坂ロータリークラブ6月の25日火曜日夜間例会、それから水原ロータリークラブ6月の26日水曜日夜間例会、村上ロータリークラブ6月の27日木曜日、村上ゆか船ロータリークラブ6月の24日月曜日、今年度最終例会ということで、夜間例会ということでございます。続きまして、先週理事会がございました。そこでちょっと言い忘れていたことがございますのでご報告させていただきます。最速第12条の方の財務第4条の資金業務処理の検査人というところで、5月の22日より、改正されましたが、そこで今まで小柳健二さんだけが、検査人ということでなっておったんですが、小柳正勝さんの方も、もう一人、増えるということで2人、ということになりましたので、これで正勝さんの方からも一応ご了承させていただいておりますので、2人ということで監査させていただきます。続きまして、今日の1時半臨時次会がありますので理事役員の方は出席をお願いいたします。以上でございます。
はい、ありがとうございました。それでは委員会報告の方を、荷物の電話の
神田さん、お願いいたします。皆さんこんにちは。新潟命の電話講演会解説支部として、皆様にお願いがあります。新聞等で、ご覧になったと思いますが、新潟県の自殺の死亡率人口当たり、全国で2位、ワースト2位ということであります。一向にですね、自殺の防止なかなかなりませんが、いつどういう形で皆さんの周りに、そういう方がいるか分かりませんので、このポスター後ろにありますので、その気にした人がこれを見てですね電話するようにということで、1年に1回、配布し直しております。皆さんの方にもぜひお持ち帰りいただきまして、もし足りなければ私、持っていくつもりでありますので言ってください。ぜひ、お持ち帰りください。お願いいたします。
はい、ありがとうございました。それでは簡易、祝いの方、各種お祝いの方、申告委員会お願いいたします。
はい、それでは各種お願いを発表させていただきます。まず会員団長でございます。野沢春人君、6月9日続きまして、渡辺一斉君、6月9日続きまして、総合に長い君、6月17日
変わりの待ってた。
ありがとうございます。以上。
はい、続きまして、婦人誕生でございます。小柳正和君の奥様久美子さん、6月1日。続きまして、大谷ひろゆき君の奥様ひろみさん6月21日続きまして、佐藤貴一君の奥様いちこさん6月27日以上でございます。
もっと終わり
でしょ。写真撮ります。
こっちもいいからね。はい、はい、ありがとうございました。
はい、続きまして、結婚記念でございます。小泉茂君6月6日続きまして、畑野正蔵君6月12日佐藤豊君6月28日最後はあと私でございます6月11日です。
はい、それと 100% の書籍発表いたします。野沢春人君14年、鈴木英子君12年、
お疲れ様です。
8年、大野正明会長7年、飯田直作君6年。以上でございます。
どうぞ。寄ってください。はい、撮ります。はい、ありがとう
ございます。はい、どうもおめでとうございました。それでは出席報告の方、出席委員会お願いいたします。
はい、それでは先々週5月29日、会員数50、出席者37、出席者13、免許額8、修正出席率 90% でございます。先週6月5日、会員数50、出席者36、出席者14、免許額8、修正出席率 88% でございます。本日6月12日、会員数50、出席者38名、出席者数12名、現状の出席率で 76% でございます。
はい、それではニコニコボックスたっぷり時間取ってありますんで、いっぱい貼ってください。
ご職人と申し訳ございません。もう今日は大反響です。最後にこんな感じまでくれてありがとうございます。それでは大野正明君7年目の 100% 出席をいただいて年度を終えようとしています。この1年間皆さんのご協力に感謝いたします。10口です。小沢春人君誕生日プレゼントありがとうございます。10口です。淡木君今日は夏みたいに暑いですね。 早いですが初級お見舞い申し上げます。サンクスです。暑い日が続いています。お体に気をつけて。サンクスです。高橋正明君、ニコニコボックスの目標突破おめでとうございます。堀部安兵衛武道の会の募金目標突破にもぜひお助けを。ご騎士です。あ、それから大変失礼いたしました。ゲストの方に一番最初に思われて端に避けておきましたら申し訳ございません。長男の渡辺光一さん、仕事のため相談いたします。一口頂戴しております。ありがとうございます。佐藤真一君、妻の誕生祝いありがとう。チャリティーコンペ、雨でもなく、暑くなりすぎてもなく、そんな天候も良いな、二口です。最高が最後、今年度も本日除いて、あと0回も2回です。出席率向上のため、特に26日の夜間例会出席にご協力をお願いいたします。三口です。中野教授、年度末に向けてのスパートです。10口です。いくら当然 100% 祝いありがとうございます。1口です。佐藤豊君、おっかないエクスクラメーションがついております。いや、おっかないのお誕生日プレゼントありがとうございます。 3口です。有田司君、暑さにうなされボックスします。3口です。宮野翔平君、昨日で市議会議長を退任いたしました。報告いたします。二口です。小池博史君、結婚記念ありがとうございます。二口です。小柳正勝君、妻の誕生祝いありがとうございました。二口です。大正さん君、大野会長、本田幹事、一年間お疲れ様でした。三口です。吉村上弘君、年度末の調整ボックスです。4口です。岸弘隆君、先日元会長の斉藤仁さんが伊豆に呼ばれてそうめんをいただきました。これは斉藤正幸さんのお父さんでございます。そう伊豆に呼ばれてそうめんをいただきました。久しぶりにお会いできてとても嬉しかったです。一口です。本田太郎君、 100% 出席ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。タクシーです。以上でございます。ありがとうございました。
はい、いっぱい読み上げ大変ご苦労様でした。どうぞ喉を潤してください。それではクラブ協議会の方を本田幹事でお願いいたします。それまで1時まで休憩いたします。
Thank you. Thank you. 皆様方の方にファックスを送らせていただいております。 一応その順番でいきたいと思いますけども、一応これは弁護士委員長が欠席ということで来週させてくださいという連絡をいただいております。それでは最初に会長監督鈴木委員長よりお願いいたします。大体3分から5分ほどお願いしたいと思います。
出席じゃないです。大変失礼しました。来年のですね、委員長が私の隣に今出席のことを言ってますんでね、ついつい出席になりました。大変失礼しました。まあ、今年度ですね、海上監督 SL 委員長やってました鈴木でございます。いろいろご協力ありがとうございました。まあ、今年度ですね、副 SA として並木治君、それから今川和彦君の3人でもって担当させていただきました。いかがだったでしょうかね。これはまあ自己評価するので皆さんから今年はこうだったよというものを逆にまたお聞きすれば一番ありがたいのかなと思ってます。まあ、ぜひお見いただければありがたいなと思ってます。まあ、自分なりに反省しますとですね、方針として掲げました品位と風格を守って規律正しい例会の運営と設置に努めるということでありましたが、まあ、これについてはほぼ達成していたのではないかなと自分なりに評価しています。まあ、ということはやはりまず一番大事にしたのがですね、例会をやっぱ楽しくということですね。楽しくというのはやはりまたその楽しい前提条件としてやっぱりセットあるやっぱりですね、身だしなみ、それから発言、それ行動、これらが相まっていわゆる正しい運営ができるんじゃないかなと思ってます。まあ、ですから、まあ、今日は皆さんついてると思いますが上着を脱いだ方でもですね必ずバッジはつけると、これやはりロータリー案としてのですね、まあ、常識もありますし常にこうありたいなと思ってます。このバッジのつけてるつけてないよというものはですね、いろんな会議に行きますと言われるんですが、バッジがついてることによって外部から見た場合、外部のロータレーンからですね、あなたもロータレーンですかと、どちらですかという話のきっかけ、話題作りもありますし、また他のロータレーンから見てもですね、この人ロータレーンだと、それなりの人格者なんだということを肯定し得るということも聞いてますので、ぜひ霊界上だけでなく常にですね、ロータリーバッジをつけて行動していただければ、自分なりにもやはり背筋を伸ばしたですね行動ができるのではないかなと、こんなふうに思ってますので、ぜひ、日頃もですねつけて行動していただければありがたい、いいんじゃないかなと私はそう思ってます。あと反省ですけども、今日もですね非常に汚い字で皆さんに読みづらい、漢字がですね向かってますが、昨日パッとひらめいたんですが、これはですねもっと皆さんに本当に分かりやすく見ていただくためにどうするかとならば、こういった名前を書いたですねこのプレートっていうんですか、これをこう作るのもよし、逆にまたパソコンかなんかに持って作っておいてですねそれをこう貼り付けるようなシステムにしてもいいんじゃないかなと思いました。まあ、これはまあ次年度の検討課題でしょうけど、そういった方法もですね時間の節約にはなるのではないかなと思っています。あともう一点がありますが、委員会のやり方になりますが、私どもは今年度プログラム委員会と1回合同委員会をしましたが、最低でもやはり2回は欲しかったなと自己反省しています。その反省の内容はですね、第1回目はまず頭固めとして、本当にこの私どもこの3人なら3人がですね SA とは何ぞやと、どういう委員会なんだろうというものをですねもっともっと勉強すべきであったなと思ってます。ということは、まあ、私もこの年数は長くなってますが、本当に SA は初めてやりましたし、並木君もですね、まあ、確かに、年は食ってますがロータリー歴は短いと、今川君も、まあ、5、6年だということで、まだまだ本当に SA のですねやれる立場ではないなと私もそう思いました。まあ、ですからやはりもっとですね、仮に年数が短くてもそれなりの職に与えられたわけですから、それなりのやっぱり勉強をですねすべき時間が欲しかったなと今反省します。まあ、ですから次年度のですね石井委員長をはじめ各メンバーにもですね、もう本当に7月早々には SA とは何ぞやという ことをですね勉強して1年間を有意義に過ごされたらいいんじゃないかなとこう思ってます。あとは特段なかったと思いますけども、まあ、ですから考えてみると総じて100点満点のうち60点から70点ぐらいが妥当じゃないかなと思ってました。まあ、そんなことでいかがでございましょう。同じメンバーの並木副衛生、今川衛生副衛生ご意見があったらどうぞご発言お願いしますがよろしいですか。はい、じゃあそんなことで、今年度の SA のまとめとさせていただきます。ご協力ありがとうございました。
大変1年間お疲れ様でございました。もう少し礼儀ございます頑張ってください続きまして、食用分類会員増強選考の大崎委員長よりお願いございます。
あるあるのね。
皆さんどうも、運気です。まあ、会員増強の、まあ、報告書ということで報告させてもらいますが、まあ、最近暑くてですね、我々の体型はですね上着を脱いで太ったねと言われて、昨日髪を切りに行って切った後に会う人みんな顔がちょっと太ったと、もう一枚一枚脱いだり薄くなるごとにですね体重変わらないんですが太ったということで、大変夏は厳しい時期だなという思って過ごしていますが、まあ今日もこの発表も厳しいんでちゃんとさせていただこうかなと思っています。よろしくお願いします。まあ会員増強ということで去年ですね大野会長からですね非常にハードルの高い厳しい3名というハードルをいただきまして、大変だなと思ってやらせていただきました。まあ本当にこの委員会の数字できちんと3名といただければもう3という数字が出てくるものですから、まあなんとかこの数字を達成したいということで我々委員会と皆さんにお願いしながら、まあやってきたわけですが、まあ小池さんっていうのも今年の推薦いただいたんでしたっけ、今年度でしたね。はい、結果的にですね、推薦は 1,2,3,4 名、出させていただきました。で4名のうちですね、ご入会は、まあ、今日ちょっとお帰りになりましたが宮野さんと須藤さん、ご入会2名本当にありがとうございます。まあ金子さんがですね移動で、日浦さん、が来られてこの方もいれば3名ということで、ノルマ達成と喜びたいところではございますが、ここは己に厳しく、してですねやはり1名が、達成できなかったと。まあ、あと1週間ありますが、まあ、どなたかいたらよろしくお願いしたいと思います。まあ、そんな中で、まあ、本当に2名1名足りずにですね、申し訳なかったと思っています。まあ、本当に本田幹事も大野会長もですね一緒に、勧誘にですね営業に回っていただきました。本当にありがとうございます。お忙しいところですね、本当にここまで会長の幹事もしていただけるんだなと非常に感謝しております。本当にありがとうございます。まあ、そんな中で、まあ、前回、何月だったでしょうね、八木さんで委員会やった時に、まあ、何が問題になったんだろうということはやはり話をさせてもらいましたが、やはりこう勧誘というかこうお話をさせていきまして、いろいろいや忙しいとかですね、こう隣から奥さんのこう目がこう私に刺さるようなですねいろんなものを感じるんですが、多分やっぱり一番多分厳しい理由はやっぱり会費だと私は感じております。会費いくらなのというふうなやはり当然お話になりますので、いや年間24万なんさねと、で入るときちょっといるんさねというお話をしますと、やはり正直言って一番トーンが、下がるというのが現実だなと今思っています。まあまあ大変な柴田にはね、ライオンズ、ロータリーアスト5クラブありますので、いろんなところが声かかってて、まあ、その中でいろんな枝葉を伸ばしてですね、声をかけさせてもらうということは、本当に今まで、まあ、こんな言い方はあれですけども、自営業でなかなか出れないよというような人も声をかけさせてもらいながら、 やらなければダメなのかなと思いますが、やはりその中でもさっき言ったように何回も繰り返すんですが、やっぱり会費がやっぱりきつちょっとお話をすると顔が曇る、まあ、これが現実なのかなというふうな感想でございます。まあ、そんなところで、感想でございますが、あとは、まあ委員会、3名で一生懸命やりましたけども、まあ、なんとかやはり会員増強するには、メンバー全員が揃ってですね、いろんな情報を持ち寄って、やっていかなければやはり1名の会員増強するにも難しい状況なんだろうなと思います。まあ、甚だ簡単ではございますが、まあ、目標3が2名しかならなかったということでございます。お許しをいただいて、今年の報告にさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、大谷委員長ありがとうございました。続きまして大谷情報の馬場委員長よろしくお願いいたします。
情報委員長の馬場です。今横から声かけたのが委員の一人 でもう一人は中野君でございます。私は渋木さんが前回ですかね、その前も情報委員長で、来年も私情報委員長、自分で手を挙げて、情報委員長になった手前、あんまりサボるわけにもいきませんということで、自覚しております。 しかしながら、来年で情報委員長ももう自分で手を挙げるのはやめようかなというふうに思っているので、以降は無任職にしていただければというふうに思います。それは冗談でさておきまして、ロータリー情報で今年、まあ、いくつかテーマを挙げたんですけど、2つは大したことじゃなくて内部的な事務的な処理なんで割愛しますけれども、新会員のオリエンテーション、これについては新入会員が入るときに即やるということが今までだったんですけども、私過去に、新入会員のオリエンテーションを担当した時の方に聞いたところ、その時聞いたことは何にも分かりませんでしたということを言った人がいました。まあ、あえて固有名詞を言いますと渡辺久井さんでした。その時何にも分かりませんでしたというのを聞きましたので、つらつら考えてみる と、一般社会では使わないような言葉がずらずらと出てくる、そういうことは私も20年前聞きました。ガバナと、なんだガバナとはとかね、いろいろとこう専門用語が出てきて、地区大会なんか言うとチンプンカンプンでということで、大委員長とか、大があったら賞があるかなとか、大は何だとか賞は何だとかいろいろありました。まあ、そんなことの反省から、今年5月に入られた宮野さんと須藤さんですねの、オリエンテーションは来年の来年度ですね、12月頃をめどにしてオリエンテーションをやろうかなと。その時はその後でさっぱりわからなかったという話にはならんかなと、まあ、ちょっとプレッシャーかけるつもりなんですけど、まあ、それはそれとしてそういうふうに思っています。それが一つ。あと皆さんご存知かと思うんですけども、うちのホームページ、中央ロータリークラブのホームページについ5月でしたか、5月ですね、5月の終わりに、ホームページに、定款最速、それから規定、内規がすべて載りました。皆さん一度ぐらいは、まあ、一度に全部読もうというと相当時間かかりますから、一つぐらいをですね、一週間、まあ、2、3日かけて、 計画的にちらちらと斜め読みでも結構ですけども読んでもらえればなと。先ほど会長が最後の方に、次の今日とその次なんていうことで意識したのか、えらく真面目な話をされましたけども、それがあったし、それから SA の鈴木君からの話もありましたけども、まあ、勉強のためにロータリー入っているという部分もありますし、入ったからには勉強ということも必要かと思いますので、ぜひ皆さん先ほどのホームページをご覧になって、斜め読みでも結構ですから理解してもらえればなと。まあ来年度情報委員長なんで、その時にまた申し上げるつもりですけども、理事会のメンバーになったら特に斜めじゃなくて横にずっと読んでもらえればなというふうに思います。それが責任を全うする一つの最初の義務かな、まあ、権利にもあるんですけど義務かなというふうに思います。以上で終わります。ありがとうございました。
馬場委員長ありがとうございました。簡潔に大西代表者本当にありがとうございました。続きまして出席委員簡潔じゃなかったでしょうか、はい出席委員会の斉藤委員長より、お願いで申し上げます。
出席今年度の出席委員でございました斉藤でございます。今年度の方針、まずメンバーとしていたしまして、副委員長に、佐藤豊さん、委員に小柳正和さんと八木由紀子さんがいらっしゃいました。方針としまして、掲げたのは和の心を持って出席率の向上を図るの重点目標にのっとり 90% 超えも多々見られた昨季の水準の維持、さらなる上積みを会員の方々の自主性を促すようにして目指すということにしまして、計画として、1、当クラブ内の毎月の各委員会の予定を把握して、会員に連絡して、メイクアップの助けとすると、出席の機会を確認してもらう。2、各会員の出席決状況を各々に知らせて出席を促す。3、100% 出席例会を継続して率の向上を努めるといたしました。で、今年度の結果でございます。前回提出した引き継ぐ書に基づいて、述べていきたいと思います。年度を終えまして、まず実施実行としまして、去年の暮れでしたけれども、会長からのお話がありまして、メイクアップの例会申請についてロータリアンの姿勢を正すような、お話がありまして、それに対する文章を会長と出席委員長私の連名で皆さんに配布いたしました。それに対する成功補填といたしまして、はっきりしたことはちょっと分かりかねますが、出席率が落ちたとかそういうことがその文章の後になかったところを見ますと、その文章が皆様に、理解されて、そのまま維持できたのか、よくいい方向にいたのかなということで思いました。実施事項、その件についての実施事項での改善点ですが、タクラブからの指摘を受けて会長が、そのような、行動を起こしたということがありまして、これは残念に思いました。で、ついこの間の5月6日ですが、会長からまたお話がございまして、出席率が、悪いと、出席を促す文章をまた、出席員と連名で皆様に配布、ファックスにて配布いたしました。それに対する成功点としまして、 まあ、具体的な数字で会長おっしゃってましたが、下から2560地区で各クラブの下から3番目という非常に低い出席率ということをご説明していただいて、それが皆様会員の方々にしていただいてちょっと引き締めになったのかなと思いました。で、改善点でございますが、これもまた、渋谷さんからも言われたんですが、会長からの発案であり委員会としてどうして先にアクションを取らなくなきゃダメじゃないですかというお話をいただいて反省すべきでございました。今度5月8日、その辺の話を受けまして、各委員の方に、ちょっと遅れたんですが3月末までの各委員の方の各会員の方の出席状況を書面で、皆さんのポストに、投函しておきまして知っていただくようにしました。まあ、よかったと思うのは今までこのようなことは出席委員の中であまり、してこなかったことなのでちょっと時期こそ遅れましたけれども良い試みだと言ってくれる方がいらっしゃいました。ただ問題点として残り2ヶ月を切ってからの連絡でございましたので各会員の方はそれをフォローするべきにしてはあまりにも日が過ぎてからのあれだったということがありました。あと5月15日にサンロータリークラブ合同夜間例会で受付業務を行いました。委員3名全員参加していただいて大変スムーズに進行ができたと思います。改善点としまして、まあ、これはゴルフとの引き続きの流れでございましたのでゴルフから表彰式に来た人は結構早めに来ておられまして我々留守の時にもうすでに受付始めた方もいらっしゃいましたのでちょっと最初の方に手際が悪くてもうちょっと開始時間を早めればということが反省点でございました。まあ、総じて、このようなことでございまして、小泉年度の遠藤委員長の数字を維持するべきということでありましたけれども特に5月頃のそういう出席率の低下ということがありまして、ちょっと何もその言われてからの行動ということで、よく、なかったということでございまして、特に引き継いでおきたいということで、次年度の並木委員長には、ぜひ年間 90% 毎月 90% の出席率の復活を目標にしていただければなということでお願いしてしました。まあ、そういうことでございまして以上でございます。すみません、ありがとうございました。
はい、委員長ありがとうございました。続きましてプログラム2のプログラムの有田委員長よりお願い申し上げます。ちょっと時間がありますので簡潔にお願いいたします。
今手短にということでございますので前触れも何もなしで、行くと私ではないと思われますので一応、今年度中央ロータリークラブプログラム委員会は永遠に不滅ですという言葉をモットーに今回活動してまいりました。これを見ますとメンバーで委員長が私有田司さん、あと副委員長が入倉さん、あと会員として草壁さん、あとしるきさんということで4名でやらさせていただきました。一番最初方針計画がございますけれども、計画の中に新入会員及び既存会員にテーマに沿った託話をお願いするということでございました。これに関してはチャーターメンバーの方を中心というよりもチャーターメンバーの方が9名いらっしゃいますけれどもこの方たちに全てお願いをさせていただいて9名完璧に託話をいただくことができました。あと2名、草壁さんと佐藤金さん、チャーターもどきということで、2名の方の会員託話をまたいただきました。あと穴が開いたものですから自分自身で1回だけ 自分の託話をさせていただきました。これにはさすがに参りました、はい、ただある意味では反省点としますと、なかなか皆様忙しくて予定がございますので、その中で予定を組んでいくというのがなかなか難しかったと。そういう意味では SA さんの鈴木さんの方に、今日の予定はどうなってるんだと前もってわからんのかという形の話もいただきましたけれども、その日その日精一杯で暮らしておりましたので、その辺はご勘弁を願いたいということでございます。あと外部託話についてでございますけれども、あ、会員託話は、今年度は12回やっております。あと外部託話が1年で9回ということで、一番最初の出だしが、柴田ロータリークラブの高橋さんに来ていただきまして、米山小学生の現状という形の題でいただきました。それからいろんな形でやらせていただきまして、最後が、新潟名誉大学の名誉教授で、お名前の方が富澤さんに、富澤安部の何たらかんたらというような形の題でいただいたということでございます。そういう意味では一応計画をした内容からいたしまして、この2つに関しては、まあ、ある意味で、実施できたかなというふうに思っております。あと少し課題でございますけれども、チャーターメンバーの方を含めて会員宅話ということで、自分の自己紹介、あと会社の関係、あとはロータリーという形の中でのテーマで話をいただいたわけでございますけれども、その内容が一応プロジェクターを使用して USB に残っているという状況が今ございます。この情報というか、このものをどういうふうな形で残していくのか、どういう形でどこで保管するのか、その辺がまだ何も検討されておりませんし、検討しておりませんので、その辺少し考えて、せっかくのこの情報でございますので、なんとか生かす、また保管できるような形でいきたいというふうに思っております。これがまあ最終的な、ロータリープログラムの委員会の中での、課題かなというふうに考えております。まあ、ある意味では5月22日チャーターメンバーの野沢さんを最後に、プログラム委員会の営業は終了したというふうに考えております。この席をお借りして、まあ、会員宅話をいただいた方たちを含めていろいろご協力ありがとうございました。おかげさまで首をくくることなく9日に発表できたということでございます。以上でございます。
ありがとうございました。手短にお話しいただきましてありがとうございました。それでは時間がないですが、最後に小池委員長よりお願いいたします。
はい、親睦委員会です。今年度は本当に私も何もわからないまんま本当に1年間ちょっと過ごしてしまった、非常に反省しているところでもあります。先ほどSA の鈴木委員長の話を聞いて、やっぱり委員会はこうあるべきだなというのをちょっとこう初めて分かったような感じでございます。また次がチャンスだったらしっかり取り組みたいと思ってます。まあ、本当に今年度はですね、まあ、親睦委員会当たり年という年でもありまして、まあ、例年通りの内容にプラスアルファ、安中ロータリークラブさん、との親睦会、また家族新年会、また、柴田2クラブ、また3クラブとの親睦会ということで、全部、まあ、ホストということでやる非常に切ない年でもありましたんですが、本当に まあ、全体に言えることなんですけども、まあ、私が何もわからない分本当に皆さんにご協力いただいて、まあ、なんとかここまで来れたかなというふうに思ってます。またまあ、年間を通しての、まあ、一番好評だったのはやっぱり第1回目の夜間例会でなかったのかなというふうに思ってます。まあ、最後その帳尻合わせをすべく、まあ、今月の夜間例会ではありますが、これもいつも通りに計画をさせてもらっておりますので一つよろしくお願いします。まあ、本当にいずれにせよ、まあ、皆様のご協力をいただいてなんとか1年間過ごせたかなと思っておりますので感謝申し上げます。本当にありがとうございました。以上です。
小池委員長ありがとうございました。そろそろ時間でございますので渡辺委員長は来週一番バッターでお願いしたいと思いますが、どうも今日はどうもありがとうございました。それではクラブ方針、あ、クラブ協議は終わります。
はい、それでは次年度に本当に大変ありがたい意見、ありがとうございました。それでは閉会の提唱を大野会長お願いいたします。
大変お疲れ様でした。閉会いたします。